ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日は4月9日水曜日、43回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。この番組はラジオでの再放送、ラジオでの再放送は4月16日水曜日、同じ時間18時30分からです。ポッドキャストというサービスもしておりますので、今日の放送の後、いつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますので、ご利用ください。前回ポッドキャストの使い方をスマホで、このラジオの番組の中でお話しさせていただきましたが、皆さんもどうですかね、できたかな何の反応もないのでね、ちょっとよくわかんないんですけど、また、ご利用くださいませ。ですね、時々なんだけど、地元舞鶴の掲示板というコーナーも設けていますので、今日はすごいニュースがあるので嬉しいです。ちょっと今までなかったかもしれんけど、今日はお話しするネタがありますので、後で言いますよ。ちょっとよく聞いとってくださいね。はい、4月になりまして、新年度になりましたね。皆様いかがお過ごしでしたか？私は年に1回は花見に行くというふうに決めていまして、今日実は4月7日なんですが、収録してるから、行ってきました。その帰りにこの、スタジオに寄って収録をしております。なので、桜いっぱい浴びてきました。今日桜の柔らかいなんか雰囲気をまとって放送できているかなと思います。素晴らしく咲いていまして、そしてすごい風やったので、目も乾くとか言いながら、なんとか座ってお弁当を食べて、今年もここに来ることができましたと言ってきました。去年もここの、桜を見に来たんだけど、その時に、来年も来ますというふうに、約束したので、今年も行きました。今年もまた来ますって言ったから、来年も行きます。いつも同じコースで桜を見た後は、道の駅に寄って、なんか珍しそうなものはないかとか見ながら、お花の苗をたくさん買って、帰りました。あと何だったっけ、レタスの苗と食パンと買って、満足して帰ってまいりました。前のね、4月いつだったか、2年か3年か前か分かりませんが、前々回の放送かな、桜の花の、思い出をいつもこの、時期になってお話ししてるように思います。それは私は桜がそう咲いている満開も大好きなんだけど、散っている花吹雪のようにバーッとこう散ってる時が、すごく大好きな、時期です。今年もそれが、必ず来るわけですが、その時に自分がその桜が散ってる時にその場面に、行けるかなと思います。また車にね、なんか桜の花びらとかがついてたら、なんかすごくいいなっていうか、嬉しいなとか、つけてほしいなとか、そういうふうに思って、どんだけ桜好きなんやっていう感じですね。日本人は本当に好きやなと思いますね。あと桜といえばね、亡くなった母との思い出もありまして、病室の窓からね、見てましたね、桜咲いてるなみたいなことを言ってたんですが、それをこうずっと思い出すんだけど、思い出っていうの、思い出って、私の場合の記憶っていうのは、なんか忘れてる記憶もあるし、もしかしたらちょっとくっつけてる記憶もあって、本当の思い出、その当時の思い出のまま、残っていないような気がしています。最近ちょっと脚色しているところもあったりとか、なんか削除している部分もあったりとかして、都合のいいように、その時のことを思い出しているし、記憶しているっていうことで、 人間の記憶ってどう言ったらいいんかな、いい加減なもんやなと思って、でもちょっと悲しい記憶っていうのは私の中ではどんどん薄れていってて、綺麗かったなとか楽しかったなとか一緒に見たなとか、そういうことだけが、浮き上がって思い出しているっていう感じです。それはこう年々感じていきますね、うん、皆さんいかがですかね。時が経つっていうのは、時がねこう薬になるとか時間が薬になるとかいう言葉はありますけれども、まさにそういう感じかなとか思いながら、今日を過ごしてまいりました。はい、地元の掲示板っていうの言いますよ、今日の、収録は4月7日ですが、放送が4月の9日です、翌日の4月の10日に、舞鶴の第二埠頭に、5年半ぶりにダイヤモンドプリンセスっていう豪華客船入港することになりました、横浜を出て、長崎とか韓国とか行って、京都舞鶴にも寄ってまた、青森行ったりして横浜に戻るっていう、まあ、コースをたどっておられますが、その中には海外の人もたくさん乗っておられるようで、その方が舞鶴の町に、一部の方は降りられて、うろうろと舞鶴の町をされるということなんですが、それに合わせましてですね、FM 舞鶴さんはイベントをされます。題名は西プラ775七子インターナショナルバザールっていうふうに名前がついていますね、京都舞鶴港への大型クルーズ船の入港に合わせて舞鶴西市民プラザを使われてバザールをされます。手作り市とか飲食ブースとか開催されます。せっかく舞鶴に、それも西舞鶴に来られるんだから、海外の方を、温かくお迎えしたいなという歓迎のイベントということで、割と急遽って感じですね、開催されることになって、なんと私もちょっとお手伝いで出たりするんですけれども、私はねちょっと喋れない、英語喋れないからねだけどなんかすごいワクワクしてます。どんな方がこの舞鶴に来られてお出会いができるのかっていうのはとてもワクワクしてるし、いい、なんかいい思い出を持ってまた自分のお国に帰っていただけたらいいなと、嬉しいなと思っています。開催日時をもう一回言いますね。4月10日木曜日10時から17時夕方5時ぐらいまでされます。場所は舞鶴市西市民プラザふれあい広場っていう風になっています。どうぞ皆さん、なんかいろいろ面白いものが出るんじゃないかなと思っています。海外の方がね喜ばれるような催しもあったりとか、出品っていうかな、あります。私も出品するんですよなんかちょっと骨董品めいたものを家から探してきて、これやったらなんか喜んでくれてんちゃうかなみたいなものを出して、一日遊ばしてもらおうかなと思っています。船の名前が素晴らしいですね。ダイヤモンドプリンセスなんて輝いてますね。私の住んでるところから実はこの船がすごくよく見えて、迫力がものすごくあるっていうのも知ってます。で、お見送りに行った時かな、船が、着岸しているところから船が横に動いたんですね。わかります？前とか後ろじゃなくて横に動いて後ろに行ったっていうのを見て、船って横に動くんやっていうのをそこで初めて見て、驚きました。で、この船の大きさなんですけど、なんやろこれ、ちょっとしたマンションが横に倒れてるぐらいの、ちょっとしたマンションって言い方悪いな、まあまあ高層ビルが横に倒れていてそれが浮かんでいるっていうぐらい迫力がありましたね。すごく。で、お見送りするときにね、船のところに皆さん出てこられて、誰かわからんけど、まあみんな手を振り合うっていう感じがあって、 それもなんか今思い出深いなと思っています。今回もそれができるかな、時間的にと思いますけど、いいですね。なんか言葉も通じなかったりもしますけど、手を振って、なんかこう目があったりとかしてね、嬉しいなっていう感じで、そんな時間を過ごしたことを思い出します。今回もそうなったらいいなと思っています。まあね、舞鶴に来てくれてるなんて本当嬉しいですね。それからじゃんじゃん船は入ってくるようだから、ますます嬉しいですね。それから西舞鶴の相生橋っていう、橋があるんですけど、高さがちょっとこう高くなってるところで、そこがちょうど信号待ちする時があるんですが、そこからまた多分見えたと思いますね、船が、あれもなんか信号待ちして見えた時、おなんかいいタイミングで見えたなっていう感じで、儲けたなみたいな感じやったのも思い出しています。今回も5年半ぶりということで、月日の経つのは早いですね。手を振って、バイバイとかしてから5年半経つんやなと思ってね、でもはるばる来られるんだから、いい気持ちで帰って、いい気持ちや、どんな気持ちで帰ってほしいかな、なんだろう、おもてなししたいな、それもちゃうな、なんかよくわかんないけど、だねなんかこれはちょっと話がまとまりませんでしたが、そういうイベントをされますし、これからどんどん船も入ってきますので、船見に行こうかっていう人もいるんじゃないかなと思うので、来てほしいなと思いました。ということで、これが舞鶴の掲示板ということで、久しぶりにお話ができてこれ良かったですね。あと私のことなんだけど、3月に自分のいろんな仕事を詰め込みすぎまして、これだいぶ鍛えられるななんて冗談で言ってたんですが、3月が終わった途端に、その詰め込みすぎた達成感と言いましょうか、疲労感と言いましょうか、なんかもう無気力で何もする気が起きんという日が1週間ぐらい続いて、これどうなるんかなと思ってたんです。なんか夜になったらシーンって感じになってね なんかどう言ったらいいの、体の真ん中にボカンって穴が開いたようなそんな感じがして、これ、4月どうして自分は過ごすんかなとか思いながらね、毎日過ごしてて、こんなことは前にもあったはずやと、前はどうしたかなと思って、以前の私なら、バタバタとっていうかしたと思うんだけど、今回は落ちるとこまで落ちたら、あとは上がるやろうというところで、とにかく静かに過ごそうと、自分が、静かにしたい、それで疲れてるんだから、静かにして、それに抗わないようにしようと思って、ご飯だけはしっかり食べようと思って、質素なご飯でしたね今回も。新わかめのお味噌汁とか、鮭の焼いたんとか、魚の煮つけとか、そういう、あと卵だね、そういうものを、こっそりと食べて静かな時間を過ごして、いずれ自分の体と心は落ち着くであろうと、その時を待とうと思って、ずっと待ってて、今日に至るって感じですが、多分天気が悪かったのと、だから寒かったのと、それがかなり自分の体にも影響したんだと思います。今日は暖かかったし、桜の花もバーッとこう咲いてきたから、それによって自分の気持ちもやっとこう元気になってきたかなみたいな風に気がついています。落ち込んだ時にはそれに抗うことなくっていうのが私の一番の手当の方法なんかなと思って、静かに過ごすっていう時間、本を読むとか、寝たいだけ寝るとか、いつも言ってるけど、自分が一番何したがってるのかなっていうのを探す時間にしました。これにはお医者さんとかはないんやんね、どこの病院に行くっていうような症状はないんですよ。ただひたすら静かに、私はですよ、静かに人混みにも行かず、 やるべきことをやって日々を過ごすということかなと思いました。皆さんはどうですかね。何か思い当たるようなことあったら、教えてもらえたらと思います。また、4月になって新年度が、始まりましたね。日本っていうのは4月からがこう新年度っていう感じで、1月1日も新年度やけれども、何回もこうなんか新年を迎えてるっていう感じですね。春分の日を新年とする方もいますし、なんですが、4月1日からまた新年度を迎えて、新しい職場とか、入学式があったりとか、環境が変わったりとか、親元を離れたりとかしますね。私はその新しい、環境になるっていうようなことはもう卒業しまして、今の、生活がずっと続く、小さな変化がありながら続くっていう感じですけれども、新しい環境になった、遠い昔のことを思い出すと、ワクワクしたりとかはしてましたね。なんかドキドキもしてましたね。それがだんだんしなくなって、どうにかなるかみたいな風に心境として変わるんだけど、忘れ物はしないようにとかね、すごく緊張した学生時代やったかなと思いますけど、今は忘れ物をしてもどうにかなるっていう風になんかそういう体験も積んできたからだと思いますが、どうにかなる、どうにかする、そういう力も自分経験として蓄えてきたっていうこともあるし、人に助けてほしいっていう自分にも、最近慣れてきたから、困った時は困ってますと言えますっていう風になってきましたかね。そういうことが、自分の中で最近すごく変わったなっていうところです。新年度の思い出っていうのは何か皆さんありましたら、また教えてください。それからなんか先々のこと言って申し訳ないけれど、ゴールデンウィークあたりになるとね、ちょっとこう行きたくないなとかね、そういう気持ちがふわっと出てきたりするのもそれは当然やろうと思います。実家に帰ってきたらそれはそれなりに実家の良さも分かったりするからね、帰りたくないわっていう、分かるわその気持ちと思うんやけど、また自分の気持ちに、問うてみてください。そんな時期が来た時は人のそれ、ね、自分もそうやったかなと、行きたくないな、サボりたいな、休みたいななんてことは、しょっちゅう思っていたなと思い出しました。遠い学生時代のことを思い出したりとかしていました。自分の母校の制服がこの頃変わったから、私たちの時はセーラー服やったのに、今はなんかブレザーとチェックのスカートとかね、なんかそういう風に変わっていって、思い出もちょっとずつ変わるんやなとか思いながら、でも高校の制服は多分変わってないと思うんですよね。すごいなと思って、もう何十年経つの、卒業してって感じやけど、それは変わってないようだから、なんかちょっとこう親近感っていうのかな、すぐこう自分が高校の時の雰囲気に戻れるなっていう感じもしましたね。と、そんな感じかな。なんか今日はね、何話そうっていう筋が大体ないんです。桜のことと、インターナショナルバザールのことでね、ダイヤモンドプリンセスが入りますっていうこと大筋はあったんだけど、あんまりちょっと他なくって、思いついたようにバラバラと喋ってます。あ、しまった、時間が来てる。時岡さんごめんなさいね。では皆さん、さようなら。